トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
本日はゲストをお迎えしております。お久しぶりの登場でございます。株式会社ユナイテッドピープル代表取締役関根健二さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
っていうかお帰りなさいなんですよね。
ただいまですね。
お帰りなさいということで、旅のお話とかもろもろちょっと今日は伺いたいというところでございますけれども、はい、どこに行ってたんでしたっけ。
どこに行ってた
もうぐるっと行ってって感じですね。世界一周の旅、うん、
去年の4月に出発して今年の4月に帰ってきてますけれども、
はい、
丸1年、ちょうど丸1年、
はい、
30カ国ぐらい行きましたけれども、はい、西回りに回っていきましたので、はい、日本からアジアに飛んで、はい、アジアからアフリカ、はい、中東、東欧、はい、で西ヨーロッパ、うん、それから、中米に行って、
はい、
で中米から南米も行ったりとかしてましたけれども、うん、かなり長い時間はコスタリカっていう国に住んでましたね、
うんうん、コスタリカ前あのパーティーの時だったかな、なんかの時にコスタリカ行きたいとか言ってました、
ね、言ってましたっけ
なんか言ってましたよね。いろいろ言ってるからそのうちの一個みたいな感じでしたけどね、
うん。
コスタリカっていう国あんまりその日本ではというか、うん、あんまり馴染みないんですけど、どんな国ですか。
いやそれがねやっぱり僕自身も実はあんまり知らなかったんですけど、はいはい、知られてないですよね。
そうですね。
でアメリカ人にとってはコスタリカってハワイみたいな存在で、
うん、あそうなんだ、ちょっとリゾートっぽい、
まあ、すごい近いし、で基本的にはそのそうそうリゾートで、どんなリゾートかっていうと、エコーツーリズムが発展しているリゾートなんですよね。手つかずの自然っていうのがすごく人気で、コスタリカって国土の4分の1が自然保護区、また国立公園なんですね。世界で一番自然保護をしているって言ってもいいと思うんですけれども、なので、例えばね生物多様性って言葉ありますけど、面積あたりの生物多様性が世界一って言われてるんですよ。
面積あたり、
うん、だ密度ですね、
はいはい、
だある1キロ平方メートルの中にいる生物、うん、まあ、野鳥とか、
はい、
昆虫とか、うん、まあ、動物類ですね、はい、まあ、そういったものがすごく豊かだと。
お、
まあ、手つかずの自然を求めて世界中からエコツーリストが、うん、その自然の例えば国立公園に足を踏み入れて、野鳥を観察したりとか、うん、ジャングルに入っていったりとか、
世界一動物にとってこう、まあ、いい国っていうことでもあるってことですよね。
そうですね、まあ、手つかずっていうのはすごく重要なキーワードで、でコスタリカに今、2つ動物園があるのかな、2つ動物園がありまして、この動物園ももうやめてしまうっていう話があって、
もう動物園なんかやってる意味もない
ないし、なんで囲ってるのと、
うん、もう動物園とかわざわざやってる国じゃないじゃんみたいな、
う
ん、
そうそうそう、なんでな、ね、一番は実はまあ世界的にはそのエコツーリズム
環境
で有名なんだと思うんですね。ただまあ日本ではどちらかというと平和な国として有名な、
そうです、ね、
むしろ有名で、うん、まあ、平和の方でいうと1948年に軍隊を撤廃して、うん、それ以来外国の基地もないし、うん、自衛隊に代わる軍隊も持ってないんですね、うん、だからもう警察機能だけで国を守ってると、
う
ん、でまあいろんなポイントでコスタリカって面白い国なのは、うん、その平和立国であるってことと、うん、環境立国でもあると、うん、環境の側面でさっき自然のなんていうかな、あの生物多様性が豊かって言ったんですけれども、うん、自然エネルギーで電力の 98.12% だったかな去年は、発電してまして、なのでほとんど 100% に近く水力、地熱、風力で発電できてるんですね。だからまあいろんな面で、あんまり知られてない中米のパナマってあるじゃないですか、
はい、
パナマ運河の、パナマの真上の国なんですけれども、人口480万人ぐらいなんで福岡県民ぐらいと同じぐらいかな、
うん、
それぐらいのまあ小さな国なんですけれども、なんかねいろんな部分で先進国なんですよね。
480万人、
結構日本人の方も住んでるっていうのを前聞いたことがあるんですけど、すごいなんか気候が穏やかであんまり一年中 過ごしやすいので日本人に人気とかって聞いた
の、ね、日本人は全然いないです。
あ、そうなんですか。
全然いない。
あれ、アジア人が、まあ、中国人結構まあまあいて、はい、移民で来られた方が多いん で日本人はねすごく少なくて。
そうなんですか。
まあ、いるのは例えば商社の方と、あとまあ JICA の青年海外協力隊の方が毎年30人ぐらいいるのかな。あ、まあ、結構多いですね。あ、でもね過ごしやすくて、だから日本人はまだ知らないけどアメリカ人はみんな知ってるって言ったんですけど、あのアメリカの方は近いので、はい、直行便で数時間で来れるんで、年間100万人来てるって言われてますね。480万人の国に年間100万人来るんですよ。ちなみに全世界からは、2015年の統計だったと思いますが266万人来てるんですよ。なんで自分たちの人口の倍ぐらい来ちゃってるんですよ。倍以上来てるんですよ観光客が。
すごい。
それぐらい人気の場所で、何するかというと海でボケっとしたりとか、
あ、バカンスですね、まあ、いいですね。
で森に入って行ったりとか。
なるほどな。コスタリカの方たちは日本人あんまり知らないってことじゃないですか、
う
ん、
いやこれからだからね人気になると思いますよ、まあ、コーヒーはね、知られてるかもしれない、ね、コスタリカのコーヒ ー世界一美味しい
と思う。コスタリカの方の日本のイメージとかって聞きました。
あ、イメージ、あのやっぱりね、あのテクノロジーが進んでる国っていうのはあると思いますね。やっぱり家電製品すごくやっぱり見かけますし、ね、コスタリカで一番人気の車ってトヨタとか、それこそね日本で走ってないイスズの車とかスズキがすごい人気だったりとか。
そうなんですか。
まあ、でも大体いろいろあるもんな。ダイハツとかも走ってるし、あの、ね、すごいですよ日本車。
そういうのってあれのかな、新車じゃないんだろうね。もともと中古向こうに入ってたりする感じじゃないですか。
そうそうそう、コーヒー農園に行ったら何年もののトヨタのトラックなんだっていうのがあって。
あ、なるほど。やっぱりそういう感じなんですか、
ね、大切に使ってますけど、でも今はすごく経済発展を続けているので、あのかなり裕福になってきて、あの若者たちが車を買ったりとかマンションを買ったりとか、なんでどちらかというと今交通渋滞が大問題になってきてて、
なんかそんな環境立国でね、
そうそうそうそうそう、
なんかちょっとへえって感じ。
サンホセっていうのが首都なんですけど、はい、首都で働く平均的なコスタリカ人は1日に4時間通勤に使ってるって言われてます。
4時間。あ、車で通勤なんですか。
車が多いですね。
電車走ってんですか。
電車がほとんど走ってないです。うちは通路が全然なくて、
地下鉄もないし、
地下鉄もないです
当然で、電車ほとんどないから車かバイクで、
バスか、
バスか。そっか、そこで渋滞しちゃったら片道2時間帰り2時間みたいな。
そうそうそうそう。
へ
え、そこね非常に大きな問題ですね。
そうですよね、4時間
ちょっと複雑な気分になりましたね一気に
一気にね、
なんかせっかくね環境も大事にして動物もたくさんいていい環境だけど
通勤には困りますね
首都のね通勤の方
で光と影がやっぱりあるんですけど、やっぱりあの若い人たちって都市で暮らしたいし仕事があるし、やっぱり都市に一極集中してっちゃってるんですよね。でも本当田舎に地方に行けば行くほど豊かな自然があるんですけど、そこでは商売ができない。本当はできるんですよ。やっぱりなんでしょうね、新しいものを求めてどんどん人口が集中して、で交通渋滞が起きてと。でもそういうところも少しずつ変わっていくと思いますけどね。
全然イメージわかんかったけどちょっと面白いね。
そうですね、私大学の時はコスタリカ あの卒業論文コスタリカがテーマだったんですよ。今ちょっとあんまりもう内容はっきりちゃんと覚えてないんですけど、あの国際文化学科、あの法学部の国際文化学部にいたので、その専門の先生があの国連の国連の方だったので元、でそのつながりでそのコスタリカの勉強とかもさせてもらって。
で何を覚えてますか。
あ、その軍隊を持たない国っていうその本をテーマにした論文を書いた。
それが卒論。
卒論で、ね、卒論書かなくてもいいんですよ法学部って。
あ、そうなんですね。
書きたい人は書いてみたいな感じだったんですけど、
まあ、一応卒業の証に書いてみた。
そうですそうです。
ふんちゃん法学部なんだ、しかもコスタリカの。
そうなんです。卒論だからすごく私行きたいんですよ。めっちゃ
まだ行ってない。
はい、
行かないといけない。
住みたい 住んでみたいって思う。
住み心地はいいですよ、うん、田舎の方は、
うん、でなんかフルーツとかも豊富そうだし、
そうそうそう、フルーツが日本と違って公園でマンゴーなったりしてるわけですよ。
それ
公園で、
多分日本だと公園とか街路樹で果物植えてないじゃないですか、は
い、植えてないですね。
地元の農家さんを気にして商売の邪魔しないようになんですよね。
ああそうですね。
コスタリカはみんなが食べれるようになるマンゴー植えてるんですよ。
優しい。
じゃあ取っていいんですね。
取っていい取っていい。みんな取ってるし。だからその比較的もちろん日本と比べて経済力はないんだけれども、なんか家族の絆とか、ね、うん、そういう食べ物、うんうんうん、フルーツは道端になってるし、うん、海に行けば魚は取れるし。
わあ、なんか理想の生活ができそうだち。
すごくね、自然に近い自然のリズムに近い生き方ができるんですよね。
そうですよね。
家族でとりあえず1年間旅をしてってことだったと思うんですけど、うん、お子さんたちをその釣りしたりとかいろいろ楽しみがあったんじゃないですかね。
まあ、子供たちは、まあ、現地の学校に行ったりしてましたけど、
ね、
そうなんですね。
なるほどなるほど。なんか僕は関根さんの Facebook ではこう、うん、なんかタブレットで勉強してとかいうね、うんうんうん、そういうのをチラチラと見てましたけど、現地の学校にも行ってたんですか、うん、
旅のフェーズはタブレットで、はいはい、あの日本の勉強してまして、うんうんうん、で残り暮らし住み始めたフェーズでは、現地校に入れたりとか、うん、まあ、途中からインターナショナルスクールだったんですけれども、なんかね、突然向こうスペイン語なんですけど、はい、スペイン語話せないのに放り込んじゃって頑張れと、
はい、意外にスパルタ子供たちの方が結構行けたりする
で、あでも遊んだりとかして、それからですね、
スペイン語圏なんですね。
うん、
なんかメキシコとかも行けるじゃん、
うん、ですね、スペイン語できたら
中南米も本当ほとんどがスペイン語なんで、
あこれルチャリブレな
できるって
すげえな、
いい体験ですよね。
ちゅうちゃんたちがすごいね、
すご
いですもん、お父さんに掘り込まれてじゃあ俺行ってくるみたいな感じですね。
うん、でまあやっぱり小さい頃にすごく、うん、難しい環境に放り込まれると、うん、タフネスがやっぱりできると思うんですよね、うんうんうん、まあ、大人になってから無理難題が来てもこんな大したことないなと、うん、だってあの全く違う国で言葉がわからないっていう中でサバイバルしなければいけない、
うん、
まあ、いい教育というか勉強になったんだろうなと思いますけどね、
うん、主食何なんですか、今ちょっとふと思ったんですけど、
主食ね結構米食べますね。米と豆ですね。
あ、豆です
ね。米豆、あと、うん、トウモロコシを潰したようななんかペーストしたようなものとか、
うん、
あとまあ野菜と肉ですね。で魚全然食べないっていうか、
魚食べないんですか、
いっぱい
いやいや、ね、太平洋も大西洋もあるんですけど、う
ん、魚あんまり食べない。
いやいや、これねびっくりだったんですよ、
焼いたりもしないってことですよね。
一応、まあ、出てくるしあるんですけど、うん、でも肉が中心ですね。
なんか好んで食べるんじゃなくて、
スーパー肉じゃないですか、冷凍の魚しか置いてない、大体、
新鮮そうな、ね、環境なのに。
ただね、なんていうのかな、こう日本とは違う漁業をやってる感じはありますね。
日本とは違う漁業、
うん、なんかね大きい魚しか置いてないんですよ。
ああそうなん
だ。例えば日本だったらシラスまで置いてるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
でコスタリカの人はシラスかわいそうって見えるんですよ。
ああこんなちっちゃいのに。
あのスピアフィッシングって盛り付きの、はい、盛り付きを現地でやってましたけども、ある時、20センチぐらいの魚をついても帰ってきたとかあって、初心者の頃、は
い、
怒られました、現地の人に。
こんなかわい
そう、かわいそうだってなんであなたは大きくなる前に魚を取っちゃうのって言って怒られて、現地の女性に、はあ、ごめんなさいって言って。
そうですね。
なんかだからその小さな魚を取るっていう気持ちにならないみたいですね。
20センチって言っても結構大きいです、
うん、結構あります
よ。そうですよね、普通に食べれますよね。
20センチのアジは結構大きくないですか、うん、日本で言ったら、
うん、ダメでしたね。
ダメ、怒られちゃう、
うん、
はあ、鮭ぐらいじゃないといけないですよね、でかくない。
いや、なんかその環境保護動物愛護っていうか、なんかね特別な優しい気持ちを持ってるみたいですね。
あ、もうそこからなんですね、
うん、
気持ち的にね、シラス取っちゃダメだって。
シラスは
イワシ、もっと大きいイワシになるんです
よ、ね、大きいの
ね。イワシとかも取れない
ですよ。いっぱい食べるのが美味しいんですね。ガッ
と。かわいそう。
かわいそうです、ね。
でもね、日本帰ってきて久々にシラス食べて美味しかった。
うまかった。
ですよね。
でもまあ環境ですからね。
うん。
そんな 関根さんですがっていうのおかしいですけど今週末7月21日金曜日夜福岡で、ユナイテッドピープルさんは映画の配給の会社さんなんでこれ大事なところなんですけども、ね、映画、コスタリカの奇跡という、ですね、足立力也さん、丹羽淳子さん、そして関根さんの、スペシャル、あ、それとですね、スペシャルゲスト、うん、有坂哲さんですか、
元コスタリカのプロサッカー選手ですね。
へえ、あ、サッカーリーグがあるんですか。
ありますね。
はい、の、4人の方の、はい、トークショーがあるということで、これ場所どこですか。
7月21日の夜、
はい、
6時45分から、ももちパレスのショーホールになります。
ももちパレスのショーホールですね、はい、6時45分刻んでますね。
そう
なるほど。まあ、この時に、トークもあるし、映画も見れると。
そうですね、まあ、コスタリカの奇跡っていう、まあ、コスタリカの成り立ち、まあ、はい、今日言ったみたいな、どうやって平和な国になっていったのか、また今平和を維持しながら環境立国になってるんですけども、まあ、そんな歴史を追いかけたドキュメンタリー映画を上映して、でコスタリカに、このトークゲスト4人とも住んだことがある。1人はまだ住んでるんですけども、
この丹羽淳子さんって方はコスタリカにまだお住まいってことですね、
なかなかユニークな経歴で、元 NHK でその後 JWAVEの MC してて、でそれから突然タイに移住したと思ったらコスタリカに住んでるという。
すごいですね、
うん、今なんかヨガ教えたりとか。
ああ、そうなんですか、
う
ん、
今ちょうど福岡に到着したこれぐらいですね、う
ん、なるほどですね、
うん、だから足立力也さんはコスタリカの研究家として、はい、コスタリカの界隈ではすごい非常に有名な方で。
そうですよね、懐かしい名前だと思いました。
ふんちゃんが勉強してた時に、
はい、足立力也さん、はい、なんかブログとか見てました、
うん、そう、丸腰国家っていう本を出してたりとか、何冊かコスタリカの関係の本を出してる方ですね。
なるほどですね。でこの有坂哲さんはどの方です
か、うん、プロサッカー選手、
ああって言ってました、うん、失礼しました、はい、
コスタリカでやってたっていうね、うん、
ああ、なんかアスリート事情もちょっと気になるね、
うん、ぜひね有坂さん呼んでください。まあ本当ね、コスタリカのこういう関係者が福岡で集まるって、まあ、東京でもないと思うんですけど、なかなかですね、うん、珍しい機会なんで、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。
ぜひ今週末7月21日ももちパレス、18時45分からと、
うん、コスタリカの奇跡でぜひ検索していただけるとすぐ出てきます。
奇跡で検索ですね、まあ、あと8月5日にも糸島市 で、はい、上映トークショーあるということで、
はい、
糸島はどちらですか。
これね、なんていうの、イオンの目の前の公園があるんですけど、そこ名前忘れたな。
中央公園、あの島の、
そうそうそうそうそう、
ね、
島中央公園、
島中央公園か、うん、そちらで8月5に5日に映画の上映トーク、はい、マルシなんかもあるみたいですから、
うん、まあ、あの
楽しめる、皆さんお子さん連れでも楽しめるイベントになるかなと思います、
はい、ということで今日のゲストは、ユナイテッドピープル代表取締役社長関根健二さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと曲に行きたいと思います。これ
南米つながりでいきましょう。
南米つながりですもんね、
はい、
はい、ということでニック・デカロさんで、ジャマイカの月の下で